XNET IR セミナー in 高松。この時間は12月3日に高松で開催した XNET IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード4762東証スタンダード上場 XNET の IR 活動の一環としてお送りします。
XNET は生損保、投資信託顧問、信託銀行、銀行ほかおよそ180社の機関投資家に対し、月額料金で資産運用管理システムの提供と管理業務までサポートする XNET サービスを展開。高い収益率と強固な財務基盤、高い配当利回りが特徴です。それではご紹介しましょう。証券コード4762東証スタンダード上場、 XNET 代表取締役社長の元谷武彦さんです。皆様拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
元谷社長、よろしくお願いします。
はい、お久しぶりでございます。まず最初にですね、今回皆様にお話ししたいことをまとめてみました。テーマは全部で4つ。 1.XNET ってどんな会社、どんな特徴が。 2. 生存保業界でシェアが高いみたいだけど本当。 3. 業績は過去最高を更新したけど今後の見通しは。 4. 今回の中期経営計画で実現したいことは何。まあ、以上のことを中心に説明を進めてまいります。特に今回はですね、その4番目のテーマである、当社初なんですけど中期経営計画を中心にご説明をいたしますが、当社のことをご存じない方のためにですね、基本情報をいくつか先にご説明をさせてください。まず本日のテーマの1番目、 XNET ってどんな会社、どんな特徴がから始めます。そもそも皆様はですね、 XNET という会社をご存知でしょうか。あまりご存知ないというのが正直なところでしょう。当社は一言で言いますと、資産運用管理システムの提供とその業務サポートを行う会社で、1991年6月の創業以来ですね、この分野のみに特化して、昨年6月でちょうど30周年を迎えました。お客様は機関投資家と言われる方々で、約180社にご利用をいただいております。遠隔の中にもありますように、野村証券と野村総研出身の3名が創業してスタートをしました。会社の方ですが、2000年創業9年目でですね、当時のナスダックジャパンの第1号として公開し、そして2004年にはもう東証一部に上場ということになりました。そして2009年にはさらなる発展というのを目指してですね、 NTT データと資本業務提携を行い、グループの一員となったということでございます。次に当社の事業概要についてです。当社のビジネスはですね、資産運用のプロ、いわゆる機関投資家ですね、この業務をインフラとして支えることなんです。具体的にその支援業務というのは3つに分けられます。 1. 有価証券を売買する、いわゆるフロントと言われる業務。そして 2. 運用状況を確認するミドル業務。そして 3. 帳簿をつける、いわゆるバック業務ということなんです。ここでちょっと先ほどからたびたび出てきます機関投資家とは何かをちょっと説明させてください。若干釈迦に説法っぽい感じもしますけど、お客様から大量の資金を集め、それを有価証券などに投資し、運用管理を行う、いわゆるお金のプロのことです。例えば例1の生命保険、損害保険会社というのは、保険契約者から受け取った保険料。そして例2の投信投資顧問会社は、年金の掛け金や投資信託の購入資金、これで有価証券投資を行います。このような会社をですね、機関投資家というふうに呼びます。その機関投資家に対して資産運用の管理システム、これを提供するのが私たちの仕事なんです。次の上段6ページをご覧ください。実際にですね、機関投資家が行う業務というのは、さまざまな業務というのを行っております。この有価証券管理に当社は圧倒的な強みを持っております。 下運用管理システムのサービス提供というのは非常に難しくですね、専門的な知識を必要とするため他社がこう入ってきにくい、まあ、いわゆる参入障壁が高いですね。 X ネットサービスの提供方法についてです。まあ、当社はお客様のフロント、ミドル、バックという業務に対してですね、図の3つの形態でサービスを提供しお客様を支えています。アプリケーションなんですが、これは当社が開発した有価証券管理などのアプリケーション、これをお客様である機関投資家に提供することで、その対価として利用料というのをいただくという形になります。でこれが主な収益源で、今現在売上全体の約7割を占めています。次に真ん中の AMO というやつなんです。まあ、アプリケーションマネジメントアウトソーシングといいます。日本語で言うとシステム運用受託という形になります。具体的にはお客様に代わってですね、機械回り、例えばシステムの導入だったり基盤の運用保守だったり公開だったり、まあ、そういったものをですね、受託してその対価をいただく、その作業をするということでいただくサービスです。もう一つは右端です。 SO スマートアウトソーシングといいます。日本語では業務プロセス受託という感じでしょうか。これはお客様に代わってですね、実際の業務、経理処理やレポート作成、これを行うサービスで、世の中一般的には BPO サービス、ビジネスプロセスアウトソーシングサービスと言われるものでございます。まあ、いずれもですね、お客様に代わって業務を行う、これが新たなサービスを現在本格的に展開をしています。以上まとめますとですね、当社は創業以来、機関投資家向けの資産運用管理システムの提供と、まあ、その業務サポートのみを行ってきた会社であるというのがですね、1番目のテーマの答えとなります。続きまして、生損保業界でシェアが高いみたいだけど本当についてです。当社はこれまでですね、資産運用業界に特化し、業界最大手をお客様とすることでシェアを高めてきました。その中でも右側の説明の中に出てくるサブスクリプションモデルというビジネスモデルがキーとなりますので、それをまずご説明したいと思います。当社のこのビジネスモデルというのは、お客様企業に対してですね、サービス型、いわゆる月々 のサービス利用料、これでシステムを提供することです。世の中一般的にはですね、自社開発型というのとパッケージ型というのがあるんですが、当社はこの2つの、まあ、簡単に言うと方法のいいとこ取りをした第3の提供方法、サービス型というのを考えたんです。具体的には初期費用をいただかずに一緒に理想のシステムを作ることを目指します。しかも機能を追加変更する際も追加費用をいただかず、月額の固定料金のみでご利用いただけるサービスです。そこまで言うと、こう皆さんなんとなくピンとくるのがですね、今でいう携帯電話の使い放題定額サービス、これに近いものなんですが、創業当時世の中にはそのような概念というのはありませんでした。まさに B2B 企業対企業のサブスクリプションモデルの先駆けと言って良いと思います。その特徴というのはですね、陳腐化しない、まあ、ずっと使い続けていただけるシステム、これを提供することなんです。お客様にとってはですね、安いコストで思い通りのシステムが手に入り、さまざまな変更でも追加費用がかからないというメリットがあります。ただここで一つ疑問が起きます。このモデルで X ネットは本当に儲かるのか、損はしないのかということなんです。まあ、当社のメリットというのは、版権は当社にありますので他社にも展開することができるんです。またそのアプリケーションにはですね、各社がいろんな要望を出すんで、ノウハウがどんどん蓄積されていって、自然と知恵が共有されて進化してさらに最新になっていくということなんです。でも本当にですね、私たちがこのモデルでビジネスを続けられた背景には、一つは資産運用業界というところに特化したということがあると思います。そしてもう一つはですね、一番最初に業界最大手をですね、お客様にしたことだと私どもは思っています。まあ、そういうことで結局最大手にお客様にしたことから、 他社へということはどうしても下へということになると思うんですが、そちらには展開がしやすかったということはあると思います。日本の左側ですね、政府が保有している有価証券総額のうち X ネットシステムで管理しているのは全体の 82% なんです。そして損保に至ってはですね 96% を占めており、ほぼ独占という状態です。次に投信投資顧問業界でもかなりのお客様にご利用いただいておりますが、ライバルはですね、野村総合研究所だったり大和総研だったりします。で、一方銀行業界ではですね、それまでは信託銀行がずっと中心だったんですが、今後のために地銀と信金に強い NTT データと、資本業務提携をした次第なんです。その結果ですね、現在銀行の顧客数が53行と最大となりました。次に各業態向けの現在のサービス内容についてご説明をいたします。生存部向けにはですね、実はさっき有価証券管理すごいシェアを取ってましたけど、そこまではシェアを取れていない融資ですね、融資管理サービス、あと有価証券の新しいサービス形態である SO というのを新たな戦略サービスとして積極的に取り組んでまいります。皆さん考えてもみてください。生存保の有価証券管理で圧倒的なシェアを持つ当社がこの業務までやるっていう SO ですね、これを提供することが多分お客様にとっては一番安心感があると思います。また逆に当社はですね、そこまで広げた責任もあるんじゃないかなというふうに思っています。もし現在のお客様である生存保全社にですね、このサービスを提供した場合、年間で40億円以上の市場規模になると推測をしております。また、投信投資顧問向けにはですね、会社設立支援サービスを開始して、東京都からはその開業支援会社という認定みたいなものも受けております。現在7社目をサポート中なんですが、このサービスにはですね、新会社の成長とともに売上がこう拡大するっていう、将来の楽しみがあります。以上まとめますとですね、当社は創業以来サブスクリプションモデルでサービスを展開し、特に生存保業界では圧倒的なシェアを持つ会社であるというのがですね、2番目のテーマの答えとなります。続きまして本日のテーマの3番目、業績は過去最高を更新したけど今後の見通しはについてご説明をします。直近の決算についてですね、10月末に決算発表したんですが、2023年3月期第2四半期ですね、中間ですね、過去最高を更新した前期をさらに上回りですね、増収増益となりました。売上は微増だったんですが、営業利益は約1億円の増益幅です。要因としてはですね、減価償却費や委託費等の減少によって利益率が改善し、 18.3% まで利益率は上昇しました。その結果、営業利益の進捗率というのは当初予想の約 58% までに進んでいます。で、現状の見通しではですね、今期、減収減益というのは変わらないんですが、上期の上振れによって減少幅は縮小するということが見込まれます。そこで今2023年3月期の通期予想、これを上方修正いたしました。具体的には売上高は1億円、営業利益は5000万円引き上げ、売上高53億円、営業利益9億円、営業利益率 17% と変更をいたしました。これによりですね、2020年3月期以降のコロナ禍とこう比べてみましてもですね、引き続き業績好調を維持することがお分かりいただけると思います。またコロナ禍の当初、実は2020年の5月頃だったんですけど、当社はですね、日本でも有数のコロナに負けない会社であると実は私が宣言をしたんですが、その基盤となる現金換金可能資産、これがですね、前期ですでに64億円強まで積み上がっているという状況です。当社はこれまでですね、安定的に成長を続けており、直近ではですね、2014年3月期をそこにですね、業績自体は右肩上がりと順調です。前2022年3月期とこう比較してもですね、売上が 1.8 倍、 EBITDA でですね、まあ、あの焼却前の営業利益ですね、これで 2.3 倍となり、まあ、業用というのは着実に拡大をしているんです。またこれまでの営業利益率というのは基本 15% 以上という高水準でございます。ここで私たちのお客様である資産運用業界の環境について確認をしてみましょう。まず日本の資産運用会社の運用受託額、これは年々伸びており、まあ、当社のマーケットというのは今後も安定的に成長することが見込まれます。また資産運用業界のニーズというのは確実にアウトソーシングサービスに向かっております。基本的にはお客様のリソース不足と、まあ、本業への集中という方向性が強まっており、アウトソーシングサービスというのは今後明らかに拡大をしていくでしょう。以上まとめますと、当社は前期に売上利益で過去最高を更新、今期も引き続き高水準を維持する見通しです。また資産運用業界は今後も拡大が見込まれ、その中でもですね、AMO、SO というアウトソーシング、このニーズが高まるというのが3番目のテーマの答えとなります。まあ、本日のテーマの4番目、まあ、メインイベントなんですが、今回の中期経営計画で実現したいことは何についてご説明をいたします。まずですね、この中期経営計画、今までずっと作らなかったんですけど、今回作ったきっかけとなったのはですね、実は今年4月のあの東証新市場区分、これの導入だったんです。結果として私ども東証一部だったんですが、悩んだ上にですね、今回は当社はスタンダード市場を選択いたしました。形として私どもはですね、スタンダードを選んだんで、今後は当社のペースでですね、企業価値の向上と持続的成長というのを目指しますが、そのために必要なこう成長戦略みたいなもの、あと先ほど出しました保有する資産ですね、現金換金可能資産64億円強の有効活用に全力で取り組んでまいります。具体的には持続的成長のための投資と利益還元だと思っています。まさに先日も5月18日だったんですが、日経新聞の社説にあったんです。上場会社って何しなきゃいけないか、稼ぐ力と使う力、これを磨き上げなきゃいけないんだというふうに書いてあって、まさにその通りだなというふうに私は思いました。そこで今回当社初の中期経営計画を策定し公表することにしたんです。具体的には2025年度までの4年間というのが対象期間で、ここからはそのポイントというのを説明したいと思います。まず今回ですね、中期経営計画を策定するにあたって私たちは2つのことを確認しました。1つは当社が提供する付加価値、その源泉源ですね、それは何なんだろうかというのを確認しよう。そしてもう1つはですね、当社の持続的な成長にとってですね、最重要なビジネスは何かという2点でございます。まず1つ目のポイントです。当社が提供する付加価値の元ですね、源泉とは何かということなんですが、結論としてはここに書いてあります3つであって、アプリケーションであり、ノウハウであり、あとサポート力の3つだと思っています。そしてこの3つをですね、融合して提供することで高い付加価値を生み出しているというふうに考えています。次にこの3つの要素の特徴や強みについて一つずつ確認をしていこうと思います。まずアプリケーションについてです。まあ、次の上段24ページをご覧ください。なんといっても最大の特徴はですね、先ほどすでにご説明しましたけど、サブスクリプションモデルというサービス形態です。創業当初から月額定額でいただくこのサブスクリプションモデルを展開して、まあ、他社とは一線を画する先進的なビジネスモデルなんです。当社はそのアプリケーションをですね、約4000本保有しているんです。1本あたり通常の開発費っていうのは200万とか300万円ぐらいなんですが、その中にどんどん各社のノウハウが後からこう入ってきて、それを積み上げて最新化しているんですね。そうするとですね、私はそれは開発費をはるかに上回る価値があるんじゃないかなというふうに思っているんです。例えば仮にですよ、500万だとします。1本500万かける4000本って200億円あるんです。で、 この200億円という額は現在うちの会社のですね、総資産これ80億円です。そして時価総額もたまたま80億円ぐらいです。ですからそれの、まあ、200億というのは大体 2.5 倍以上の価値があるものとなっています。それぐらい価値のある無形資産、これはアプリというのを私どもは保有しているんです。しかもこのアプリケーションを今から他社が一から構築するということはほぼ困難です。その点に当社のアドバンテージもあるということをご理解いただければというふうに思います。次にノウハウについてです。26ページをご覧ください。当社のアプリケーションとは日々改良を重ねてですね、常に最新で最良で磨き上げられたものを提供しています。そのベースとなるのはお客様の声だけでなく、当社の CE が現場で拾い上げてきたニーズ、これも合わせて反映しているからです。その結果、当社の保有するアプリケーションは各社の知恵ノウハウが共有され、かつ陳腐化しないアプリケーションを日々提供できているという状況です。そして下段27ページです。最後にサポート力です。その特徴というのは徹底した顧客志向にあると思います。他社がコールセンターを中心としたサポートなのに対して、当社はお客様ごとにですね、複数の担当者を配置し、丁寧かつ専門的な知識に基づいたサポートを実施しています。次の上段28ページをご覧ください。今度は2つ目のポイントです。当社の持続的な成長にとって最重要なビジネス、これは何かということについてです。これまで当社はですね、素業であるアプリケーションに加えて、先ほど言いましたように AMO、SO というのを展開してまいりました。今後はお客様のあらゆるニーズにお応えするためにですね、この3つのサービスというのを中長期的に成長させ、まあ、プロダクトミックスを構築していくという考えに変更はございません。そしてそれをより明確にするためにですね、この中期経営計画から新しいサービス分類というのを定義しましたのでご説明します。具体的には今回当社売上というのをコアとスポットという2つにこう分類してみました。コアというのは先ほどからあるサブスクリプションモデルによって月額定額で安定的に売上を確保できる、そういうサービスです。具体的にはアプリケーションもそうですし、 SO という業務をやるのもそうですし、あとAMO の中でもですね、月額でいただ毎月いただける、そういう AMO っていうのもあるんです。それだけ合わせると現在で売上高の約8割、アプリケーションだけだと7割と言いましたけど8割あるんです。でスポットっていうのは何かっていうと、これはコアを増やすためにはですね必要なんですが、やっぱりあくまでも一過性の売上で、新規の導入みたいなもの、そして基盤公開みたいなもの、これやんなきゃいけないんですけど、でもそれはずっとは続かないんで、そういうものをスポットというふうに言うことにしました。そしてこの今後はですね、コアというのに注力することが当社の経営基盤の強化につながると考え、この2つの分類を定義したんです。この最大の事業戦略というのは、コアに注力して拡大して高い収益率の維持を図ります。2022年3月期現在44億円弱ですね、のコア売上を2026年3月期には50億円にまで拡大をしようというふうに思っています。このコアへの注力というのが稼ぐ力、これのベースとなって当社の経営基盤を強化し、さらなる企業価値向上につながっていくと思います。もしこれを達成でき、営業利益率をだいたい 15-20% で維持できれば、毎年のコア売上だけで営業利益を 7.5-10億円稼ぐことができるんです。それが今後の投資と利益還元の原資となって、当社の企業価値向上と持続的成長を支えるんじゃなくて支え続けるはずだというふうに思っています。そのように考え、今回この経営目標を設定しました。ここからはですね、その実現のための具体的な投資戦略、さっきの稼ぐ力じゃなくて使う力の方ですね、こちらの方を説明します。付加価値の源泉であるそのアプリケーションノウハウのためには、やはり新規分野と既存分野の継続的な投資が必要です。それに加えてですね、継続的なシステム投資として攻めと守りの投資というのを行います。具体的には既存のアプリケーションの最新化、最良化、これを続けていかなきゃいけない。 また OS の公開に伴うシステム更新などこれにも対応していこうと思っています。さらにサポート力強化のためにはですね、人材やっぱりそれの戦略が必要です。まず当社の重要なリソースである人材に対しては積極的に投資を行います。資産運用業界出身のベテランの採用やですね、加えて専門性のある若手というのを育成していきます。特に IT 人材が不足する中、業界のベテランというのを採用でき、かつその方々は即戦力として活かせるんですね。そういうことを活かせるのはやっぱり一つは当社の強みだというふうに言えると思います。そしてもう一つの投資ですね、いわゆる利益還元についてです。その中でもですね、配当の方針につきましては、これまで基本姿勢というのは安定的な配当ということを目指してきましたが、今後は積極的なも加えて実施していきます。早速今期2円、減収減益と予想なんですけど、2円増配をさせていただくことを決定しました。また先日ですね、株主優待も発表させていただきました。これで利益還元について、本気であることがお分かりいただけたかと思います。今後もさまざまな株主還元というのを実施してまいります。最後に、私たちにとって大切なミッション、ビジョンというのはここに掲げた通りです。ミッションは2つ、資産運用業界の業務の先生になると資産運用業界の、さらなるコストダウン、これを実現するということです。具体的には資産運用業界のエコシステム、オーケストレーターとしてですね、お客さんが望むどのサービスシステムともつなぐことでソリューションを提供して貢献をいたします。またビジョンはですね、三方よしから四方よしの考え方で、最終的には日本国民全体の財産形成に貢献したいというふうに考えています。具体的には買い手よしは顧客である資産運用業界、売り手よしは当社になると思います。そして世間よしは日本経済、国民の皆様、そして未来よしはこの3社全員に対してだと思っています。今後はこの四方よしの実現に向けて頑張りたいと思います。冒頭でお話ししました通り、今回の中期経営計画は当社の稼ぐ力と使う力、これを磨き上げるための決意表明としてまとめたものなんです。目標についてはローリング式という形で毎年確認見直しを行いたいと思いますし、投資家の皆様にはその進捗というのを丁寧にご報告したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。少し長くなりましたが、以上が4番目のテーマの答えで、今回の中期経営計画で実現したいことです。このような仕事を私たちは行っているということをお伝えして、私の説明を終わりたいと思います。最後までご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました。 Xnet IR セミナー、ご出演は証券コード4762東証スタンダード上場、Xnet代表取締役社長の茂谷武彦さん、聞き手は株都庁カタリスト櫻井英明さんでお送りしました。茂谷さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
Xnet IR セミナー、この番組は証券コード4762東証スタンダード上場、Xnet の IR 活動の一環としてお送りしました。